聖書を味わっていきます。新約聖書使徒の働きの9章1節から22節のところです。2017年は250ページ使徒の働き9章1節から22節を読みます。使徒の働き9章1節から。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかった。さてダマスコにアナニアという名の弟子がいた。主が幻の中でアナニアよと言われたので、彼は主をここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウルという名のタルソ人を訪ねなさい。彼はそこで祈っています。彼は幻の中でアナニアという名の人が入ってきて自分の上に手を置き再び見えるようにしてくれるのを見たのです。しかしアナニアは答えた。主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの聖徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから与えられています。しかし主はアナニアに言われた。行きなさい。あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウロ、あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。そこで彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気になった。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいて直ちに諸街道でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めた。これを聞いた人々は皆驚いていった。この人はエルサレムでこの名を呼ぶ人たちを滅ぼしたものではないか。ここへやってきたのも彼らを縛って祭司長たちのところへ引いていくためではなかったか。しかしサウルはますます力を増しイエスがキリストであることを証明してダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。サウロとそのままサウロの名前を題にしました。物語はもう今読んだ通りのことであります。今日はここからですね、熱心ということをですね学んでいきたいと願っています。それはあなたの世を思う熱心が私を食い尽くし、あなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったからです。これは旧約聖書詩編の69編の9節、 2017番1002ページにあります詩編からの引用です。そしてこの言葉はヨハネの福音書の2章17節179ページのところ、あの宮の中で商売する者たちのその台を倒し彼らを追い出すというですね、まあ、過激と言えるような行動を取られたイエス様を見て弟子たちがこの詩編を思い起こしたと、そう引用される場所であります。そこで引用されているのはこの詩編の69編の9節であります。神を思う熱心がいつも周りの人に受け入れられるとは限らない。受け入れられないばかりか敵意を向けられることもある。今日の箇所に登場するのはサウロです。その名前が記されるのはこれで2度目です。最初は7章の58節であのステパノが石打ちにあって殺されていくときに石を投げる側のその彼らの上着の番をしていた青年としてその名前が登場します。そして9章、主の弟子たちを脅かし殺害しようと息巻いて大祭司から各地の諸街道でイエス様を信じる人を捕らえてエルサレムへ連れていく、許可書を得ようとするそんなサウロとして登場します。そしてそのためにダマスコという町に向かって旅をしている途中で天からの光に照らされてサウロは迫害者から主の使徒へと変えられていくというのが今日の箇所です。イエス様を信じる者を捕らえて引っ張って連れて行こうとするサウロはなんと手を引かれていかなければ目的地のダマスコに行くこともできなくなった。それがこのダマスコへの途上の出来事。そしてそのダマスコには悩みつつもしかし主に信頼して主の言葉に従っていく、目が見えなくなっていた迫害者でありますサウロのために祈るという、そのアナニアがいました。主に召されて使命が与えられていく、その使命を果たすためにはこう葛藤したり悩んだ、しかし最後には主の言葉に従うという信仰者の姿がここにあります。今日はまずアナニアのことを置いておいてサウロの熱心について味わいたいと願っています。聖書をもう一箇所開いていただきます。使徒の働きの22章の3節281ページをお開きください。使徒の働き22章の3節です。聖書を読みします。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。ペテロたちが無学なものと言われたのに対してパウロは正式にガマリエルの下で学んだ律法の先生である。そのパウロのことなんですけれども、ここの箇所では神に対して熱心なものでしたとパウロの告白です。イスラエルの神主を熱心に求め信じて従っていたものであるというのがサウロの思いです。22章は20節のところでサウロことパウロはステパノはあの迫害をされ石打ちで殉教していったその時に私もその場にいて上着の番をしていたのだと告白をしています。これはたまたまそこにいたそういうものということではなく、ステパノに石を投げつけていた人たちに動揺していたものだ、同罪共犯者であるというそういう告白でもあります。そして続く22節になりますとパウロの話をですねここまで聞いていた人たちがついに声を張り上げて怒りに任せてパウロを生かしておくべきではないと叫ぶわけです。ステパノの話をずっと聞いていた人たちが最後に自分たちの罪を指摘されると大声を叫び耳を覆ってステパノに石を投げつけたのと全くと言っていい同じ状況をパウロは今度は自分自身の身で経験することになったのです。唯一違う点は パウロはここで石打ちにあって殺されるのではなく、なんとローマの千人隊長の手によってその場から助け出されるという点です。主が信仰者の一人一人に持っておられる主のご計画というものを私たちは推し量ることはできません。なぜステパノを撃ち殺されて、その場にもいたパウロは同じような状況を経験しながらそこで撃ち殺されるのではなく、なんと助け出されてローマまで行くことになるのか、あまりにも不公平ではないのか、主は愛する者を見捨てるのか、どう私たちは主に文句を言うことがありますか。主に従いますという告白とその行動は、その本人の信仰による、信仰の応答によるのです。ステパノは主にですね、なぜと反論したいわけでもなく、ステパノ自身は最後まで自分に石を投げつけている敵のために取りなして祈りました。それならば、そのことに関して私たちが主に何か反論をしたり批判したりすることはできない、いやすべきではないのです。旧約聖書はこう証言します。主の道は公正ではないとあなた方は言う、私は悪しき者の死を喜ぶだろうかという主のこと、続けて私は誰が死ぬのも喜ばない、だから立ち返って生きよ、主の言葉としてエゼキエル書18章の23節から32節のところにある言葉です。主はステパノを愛しておられ、神の右の座から立ち上がってステパノを迎えるほどです。パウロは21章になりますと、この人の働きの21章、エルサレムへと戻っていけば捕獲され殺される危険があると御霊によって示されています。それを聞いた周りの人はパウロを止めようとしますが、パウロは主イエスの名のためならばエルサレムで縛られることも死ぬことも覚悟していますと答えています。主を信じ主に最後まで従うことを大切にするパウロの姿がそこにあります。そしてパウロの熱心はいつもいつまでも変わりません。この人の働きの最後28章30節から31節というところでは、裁判のためにですね、ついにこうローマへと護送されたサウロことパウロが、自費で借りた家に住んでそこを訪ねてくる人に少しもはばかることなく神の国を述べ伝え、主イエスを証ししたと記して人の働きは閉じられています。最後まで熱心であったパウロ、囚われの身であっても熱心に主イエスを証しし伝えるパウロの姿がそこにあります。そして今日の箇所9章の1節に息巻いてという言葉があります。新改訳の第3番では燃えてと訳されていました。他にもですね、息を弾ませて、あるいは意気込んでなどと訳している日本語の聖書があります、サウロの熱意、熱心さが分かる訳だと思います。またそこに使われている単語は新約聖書の中でただ一箇所、ここでだけ使われている言葉なんです。サウロの迫害への熱心さ、意気込みをここだけしか使われない、その言葉でルカは私たちに示してくれています。ルカが示したかったこと、私たちに伝えたかったことは、サウロの迫害が激しかったということではないんです。特別な単語まで用いてルカが教えるのは、神に対して熱心なものであったサウロの姿です。7章で耳を折ってステパノを殺した人たちがいます。また22章ではパウロを殺害することはできませんでしたが、声を張り上げわめき立てて上着を放り投げ塵を空中に撒き散らす、怒りを表してパウロを殺そうとする人たちも 熱心であった人たちなわけです。しかしサウロと彼らとの熱心には交わることのない大きな違いがあります。はじめパウロの熱心はイエス様を救い主として信じるその人たちを排除しようとする迫害する形で現れました。しかしそれはどこまでも神に対して熱心な心から出ているものであるサウロは明かしているのです。神に熱心でしたから天からの光で打たれ自分に語りかける声を聞いたときサウロはあなたはどなたですかと問いかけそして主があなたが迫害するイエスだと答えると即座にその声を信じるのです。そしてアナニアに祈ってもらって目が見えるようになると直ちにこの方こそ神の子ですと告白をするに至るわけです。神に対して熱心であった者が神の声を聞いて信じることができた。それに対してステパノに石を投げつけていた人たち、パウロを殺そうとしていた人たち、一見すると熱心に神を信じて従う人のようですが、聞きたくない言葉には耳を覆い、聞きたくないとわめき立てて塵をまき散らし証ししようとする人を排除する。この人たちは神に対して熱心なものではなく、自分の思い、自分の思い通りに物事を進めようとするところに熱心なだけなのです。彼らは自分に熱心なだけです。神を熱心に求めるのではなく、正しいことを行うことに熱心なのでもありません。それに対してここ9章で登場しますもう一人の人、サウロのために祈るアナニアも主に熱心な人です。9章は10節でアナニアよと、しかも幻の中で彼に呼びかけてから11節立っていきサウロを訪ねなさい、12節サウロに手を置き彼の目が見えるように祈りなさい、15節行きなさい、16節私は彼に示しますと、10節の最初のアナニアへと呼びかけから16節の間、主はアナニアに対してアナニアがすべきことを、またパウロがこれからすべきことを経験する、そのことを告げるだけです。アナニアがサウロの名を聞いて13節14節でサウロは危険な迫害者であったと訴えても、それについては何も答えてはくださいません。主がアナニアに示されるのはサウロが主の使徒となっていくこと、それも異邦人をイスラエルの子らにイエス様の名を運ぶ器であるということを示し、そしてまた同時にパウロもまたこれから人となった彼自身が迫害にあり苦しむのだということを教えるだけです。アナニアはじめサウロのために祈ることを嫌がります。もちろん身の危険も感じたのでしょう。サウロのことを恐れていたアナニアですが、15節でもう一度主に明確に行きなさいとだけの言葉を主から受け取ると、もう彼は何も言葉を発しません。先週聖書の行間ということをお話ししましたけれども、ここでもその行間に17節になるとアナニアは黙って出かけていくのです。もう迫害者であるサウロとしてではなく神の家族であるサウロとして接しています。この10節から17節を読むと分かりますのは、アナニアもまた神を求めることを、神の言葉に真摯にまっすぐに従うということに熱心なものだということ。私ならやはりアナニアの立場なら最初にサウロの非道な行いとして身の危険を訴えます。それでも主が行きなさいと命じるとき、想像してみたのです。周りの人はどう思うだろうか。私がそこで祈ったら同じユダヤ人の主を信じるキリスト者はどう思うだろうか、そんなことを気にしてしまうのではないか そこに愛のない自分、主の言葉に熱心に応答することに躊躇してしまう自分がいるということを想像してしまいました。しかしアナニアは主の言葉を伝え、祈るだけでなく、いやいや祈るのではない、最初に兄弟と呼びかけ、サウロを受け入れてから祈るんです。自分の思いではなく、神の御心を熱心に求め、熱心に従おうとするアナニアの信仰を私はここから学びました。結びの言葉にします。神に対して熱心なものです。このように告白できるサウルことパウロはさすがだと22章を読んで思いました。けれども、あのパウロ先生だから力強く告白できたのだなどと言わないようにしたいと思いました。9章17節にあるように、聖霊に満たされて私たちも一人ずつ神に対して熱心なものですと告白していきましょう。最後にもう一度繰り返します。私たちもこの礼拝の祈りの中で、またこの礼拝から始まる1週間の間で、私は神に対して熱心なものですと告白をして、主イエスを証しするものとなっていきましょう。お祈りさせていただきます。万物を作り命を与えてくださる大いなる神を称えます。地上に生きる者も、海に生きる者、空を飛ぶ者も、あなたが創造され今も支えていてくださいます。地上に届く太陽の日差しも、今日降っている大地を潤す雨も、すべてあなたを賛美しているのだと思います。ただ人である私たちが自分のことを優先させて、あなたを賛美することを忘れてしまうことがあります。主を許してください。あなたに愛されている者として熱心にあなたを求め、あなたの言葉を聞きたいと望み、いつもあなたを賛美するものでいられますようにと今祈ります。暑い日が続くと今週も言われています。暑い、つい口にしてしまう私です。暑さを覚えて暑いと口にする以上に、あなたの愛を覚え、感じ取り、受け取り、あなたを愛しています、あなたに従いますと熱心に賛美できるようにと願います。今週も主の備えがあり、主の祝福があることを期待しています。今日もこうして共に礼拝を捧げる神の家族、愛する兄弟姉妹がいてくださることも感謝します。喜びの礼拝をこうして捧げることができてありがとうございます。主が招いてくださり祝福してくださっていることを感謝します。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく祈っていきましょう。